皆さんおはようございます。おはようございます。一緒にですね、今日も礼拝できること本当に嬉しく思っています。千住おじさんも復活してですね一緒に礼拝できること本当に嬉しく思っています。今日はですね、ルカの福音書24章13節から35節一緒に見たいんですけれども、先週イースターだったんですけど、まあ先週は今日イースターの礼拝するということを聞いてたので、まあ、イースターメッセージということでですね、エマオに向かう弟子たちの姿からですね、復活のイエス様に、私たちもですね心を向けていきたい、そう思っています。今日の一つ目のポイントですね、共に歩んでくださるイエス様。イエス様がですね復活したのは日曜日の朝早くでした。最初に復活のイエス様に出会ったのは、まあ、女性たちだったんですね。でその女性たちからですね、イエス様は生きている、そういう喜びの知らせがですね、まあ弟子たちに届く、イエス様を信じている人たちのところに届いたわけなんですね。で彼らもですね、エマオに向かうこの2人の弟子たちもですね、そのことを日曜日の朝早く聞いていたんです。しかし彼らはですね、それが信じられなかった。そこでですね、彼らはおそらくお昼過ぎ頃、2時頃だと思うんですけれども、彼らは信じる者たちの集まり、つまり教会からですね、彼ら離れてエルサレムから60スタディオン、これは約11キロですね、離れたエマオというですね、彼らの故郷、ふるさとにですね、まあ、彼らは向かって歩み始めていたわけなんです。まあ、11キロだというとですね、歩くと大体約3時間ぐらい。喋ってですね、歩くと3時間半から4時間ぐらい、まあ、そういう時間ぐらいになるんですね。でここからで言うとですね、ここから11キロっていうとですね、イオンライカムとかそれぐらいの距離です。結構遠いですよね結構遠い、まあ、その距離を、道のりをですね、彼らは、まあ、もうイエス様を信じてきたけど、けれどもそういう信じる者たちから、教会から離れて、まあ、自分たちのふるさとに進んでいったわけなんです。彼らは歩きながらあることについて話し合っていました。それはイエス様の十字架から復活についての一連の出来事です。でこの2人の弟子たちはですね、1人がクレオパっていう人だという聖書に書いてあります。でもう1人諸説あるんですけど、まあ、クレオパの妻だったのではないかと言われています。でイエス様の十字架を目撃した女性の中にですね、クレオパの妻マリアという人が出てくるんですね。このクレオパの妻が実はクレオパなんじゃないか、つまりクレオパの奥さんがこのクレオパの妻マリアさんだったんじゃないか、そしてその2人がですね、エマオに向かっていたのではないかと言われています。まあ、夫婦ですからいろんな話をですね歩きながらするわけなんです笑ってますねするわけなんですね。で彼らはですね、イエス様の復活の話を聞いてですね、喜び踊るのではなくてがっかりして暗い顔をしながらですね、エマオに向かっていたんです。この2人の弟子たちの姿はですね、神様や教会に失望して、神様から、そして教会からも離れていく人たち、また教会にいるいないに関わらず神様の御心から離れていく、そういう人たちの姿をですね、このエマオの2人の姿はですね、表していると思うんですね。そんな2人の弟子たちのところに1人の人が近づいてきます。それは復活のイエス様なんですね。あったかいですよね、この面白いなと思うんですけども、イエス様はですね、教会から、そして信仰から離れていく人たちをですね、決して見捨てたりしません。またですね、その前に立ちふさがってですね、おいおいお前らなんで離れてんだと違うだろうと、もう元に戻りなさいとですね彼らを叱りつけたりされなかったんですね。イエス様はですね、彼らに近づいてきて、彼らと同じ方向に彼らに寄り添うように歩いていかれたんですね。まあ、ここにイエス様のですね、あったかい姿があるなと思うんですね。まあ、自分だったらですね、おいどこ行ったんだよって、こんな大変な時期にと、教会存亡の時期にと頼むよともう早く戻ろうよと言いたくなるところなんですけども、イエス様はですね、無理に彼らを引き戻そうとはされなかった。同じ方向を向きながら彼らの心、葛藤、 それに耳を傾けようとするイエス様の姿がですね、ここに描かれているんですね。私たちもですね、時にですね、いろんな理由で教会から離れたり、また人生の困難やさまざまな葛藤、いろんなものに直面してですね、神様から離れたり、また神様が見えなくなったり、分からなくなったりすることが私たちにもあると思うんですね。しかしそんな時こそですね、イエス様は私たちに近づき、そして寄り添い、共にいてくださるという、そのイエス様の姿がですね、ここに描かれているわけなんですね。今日の2番目のポイント、強く握りしめていたもの。しかしですね、彼らに近づいてきた人がですね、イエス様だとですね、彼らは気づきませんでした。面白いですよねあんなに愛し慕っていた師匠がですね、近くに来たのに気づかなかったってそんなことあるんかなと思うんですけれども、まあ、イエス様の最初に出会ったマグダラのマリアもですね、イエス様が何か来たのにですね、声かけたのにですね、全然気づかないというということがあったと思うんですけれども、なぜ彼らがイエス様だと分からなかったのか。16節にですね、彼らの心の目が遮られていたからだと書かれています。でこのですね、遮られていた、これはですね、言語では強く握る、しっかり握っている、そういう意味の言葉なんですね。つまり彼らがイエス様以外の何かを握っていたから、そこに目を向けて、そこに没頭していたから、イエス様が見えなくなっていたんだとですね、まあ、今日の故障は語るわけなんですね。そして彼らはそれを手放す必要があった。ですからイエス様はですね、彼らのそばに来てですね、彼らに声をかけます。17節、歩きながら語っているその話は何のことですかとイエス様がですね、この二人の弟子に語りかけるわけなんですね。イエス様、皆さん知ってなかったと思いますかイエス様知ってたはずなんですこの人たちが離れた理由も、そして何を話してたかも、イエス様神様ですから全部知ってたはずなんです。しかしイエス様あえずですねもうなんか見知らぬ旅人のように近くに来てですね、何の話してるんですかと彼らに聞かれるわけなんです。彼らの心を暗くしていたその理由を、そして正直な気持ちをイエス様はですね、聞かせてほしいと、そう願うイエス様の姿があるんですね。私たちもですね、まあ、よくよく考えてみたらですね、お祈りって不思議だなと思いませんかイエス様は自分たちの全てを知ってるはずなのに、なぜ祈らないといけないんだろうと思ったりすることも私あるんですけれどもまさにですね、このイエス様の姿がですね、そのことを表していると思うんです。イエス様は私たちの、もちろん全てを知っておられるけれども、私たちの心を、正直な気持ちを聞きたい、そしてそのことを通してあなたの関係を深めたい、そういう、まあ、イエス様の気持ちがですね、姿がここに表されているんですね。もうイエス様何でも知ってるから、もう分かってるんでしょというじゃなくてですね、正直に祈ってきてほしい、まあ、そう思うですね、まあ、イエス様の気持ちがあるわけなんです。私もですね、息子がですねいろんなことを語ってきますけれども、ほとんどだいたい知ってるんですね、妻から聞いて知ってるんですけど、分からないふりしてですね、今日何があったのとかですね聞くわけなんですね。それは別に何があったかを聞きたいわけじゃなくて、そのことを通して息子とのですね、関係を、そして心の関係を、何を思って何を感じてどうだったのか、まあ、そういうですね、息子との関係を深めたいからですね、まあ、分かってても聞くわけなんですね。まさにイエス様もですね、私たちの痛みや葛藤も苦しみも喜びも楽しみも全部イエス様はですね、共有したい、語ってきてほしい、あなたのその正直な祈りを聞きたいんだとですね、私たちを待っておられる、まあ、イエス様の姿がですね、ここにあるわけなんですね。詩編見るとすごいですよね、すごいこんなこと聖書に書いてあるんだと思うようなですね、ことが書いてあったりするんですね。神様、なんでこんな こんな苦しみを私に与えたんですかって、彼らを呪ってくださいとかですねすごいなと思うんですけれども、そう本当に自分たちの心の本当の思いを祈ってきてもいい、ぶちまけるように注ぎ出してもいいんだ、そのことを待っておられるイエス様が今日もいるわけなんですね。で彼らはですね、まあこの後ですね、疑問や不満や失望をですね、まあ、正直に吐露し始めるわけなんですね。しかしイエス様はですね、それを裁かず批判せず受け止めてくださるんですね。そうかそうかと、そうかそうだったんか、そうですね、受け止めてくださって、そしてそれだけじゃない、イエス様はですね、私たちの祈りの中で正しい方向へと私たちを軌道修正させてくださいます。まあ、なんかイエス様と歩いているとですね、信仰生活進んでいくと、人から言われるよりもですね、どういう時に自分がすごい変化したかなって思うとですね、やっぱり祈りの中だったなと自分自身は思うんですね。人から言われるとですね、いやお前に言われたくないとかですね、まあ、特に妹から言われるとですね、何こいつとかですね、ちょここの方が固くなりになっちゃう自分がいてですね、まあ、そこはちょっと変えられ続けていく必要があるんですけれども、私たちそういうとこありますよね。けれどもイエス様の前に、本当に神様の前に心注いで祈っていくときにですね、不安や痛み、疑問、なぜですかイエス様というその祈りがですね、祈っていく中で、ああ主よ、私が違ってましたと、私が気づいていませんでした、私を作り変えてください、そうやってですね、祈りがまず変えられていく、そして私たちの本当に心が変えられていく、まあ、祈りって不思議だなって本当に思うんです。詩篇もさっきも言った通り、詩篇を見るとですね、最初はすごい罵りとかもいろんな言葉がですね、うわーってい こう負の感情が渦巻いてるけれどもですね、突然ですね、主はあなたを崇めますとですね、私が間違っていましたというですね、祈りに変えられていく、これがですね、私たちクリスチャンの生活においてですね、すごい大切なこと、やっぱりイエス様との関係の中で私たちは変えられ続けていくんだ、私たちの固くなな心が柔らかくされて、見えなくなっていた、握りしめていたものが手放していく、それはですね、神様との生きた関係の中で私たちは変えられていくんだ、誰か牧師が言ったりですね、他の人が言うから変えられていくんじゃない、私たちはやっぱり神様に言われて気づかされて変えられて生き続けるのではないかなと思うんですね。そして彼らもイエス様もですね、そうやって彼らと共に歩みながらですね、彼らの心に語りかけていくわけなんですね。彼らの言葉からですね、彼らが強く握りしめていたものが、まあ、大きく2つあるということが分かります。1つはですね、誤った救い主のイメージです。まあ、救い主はこうだと彼らは決めつけていたんですね。彼らは21節で、私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださる方だと望みをかけていましたと語っています。まあ、つまりですね、彼らは当時ローマに支配されていました。だからですね、救い主はこのローマを打ち破って私たちを解放してくださる、そういう救い主なんだと彼らは信じていた。けれどもその救い主だと思っていたイエス様が、ローマの処刑方法である十字架によって死んでしまった。まあ、彼らの望みはですね、完全に絶たれたわけなんです。だからこんなに従ってきたのにとですね、まあ、彼らは思ったんですけれども、だからこそですね、彼らは19節でこう結論付けています。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でしたと語っているんですね。彼らはイエス様のことをもはや救い主と思っていない。力ある預言者だったんだと言ってるわけなんですね。確かに力にも言葉にも行いにも本当に素晴らしい御業現れた。けれども彼は救い主じゃなかった。素晴らしいエリアの次に素晴らしいぐらいの預言者としかですね、見てなかったわけなんですね。 でもこれって私たちの中にもですね、起こることかなと思うんです。イエス様こうあるはずだ、こうあるべきだ。私たちもですね、神様のことを決めつけてしまう。いや、神様だったらこれしてくださるはずだとかですね神様自由に働かれるお方です。そして本当に憐れみ深いけれども聖なる聖なるお方。私たちはですね、やっぱり聖書から神様がどういうお方なのかということをですね、聖書全体から読み解く必要があるんですね。以前もお話ししたようにですね、旧約聖書の中にはですね、2つの救い主のイメージが出てきます。1つはですね、前回お話ししたようにイザヤ53章、苦難を受けるしもべの姿、そして詩編とかに書かれているですね、栄光の王としての救い主の姿、この2つのイメージがですね、旧約聖書に書かれているんです。でユダヤ人はですね、やっぱり栄光の王がいいと思うわけなんですね。だからですね、栄光の王として救い主として解放者として来られるはずだと思っていたけれども、聖書はですね、イエス様がここで今日の箇所で語っているように、救い主は苦難を受けてそれから栄光に入るはずだ。これがですね、聖書全体が語っていた救い主の姿だったわけなんです。で、私たちはそのこと知ってますよね。イエス様は苦難を受けました、十字架で。しかし復活によって、そして再び来られる栄光の王として来られる。彼はですね、苦難のしもべとして、そして栄光の王としての2つの面を持っているんだということがですね、旧約聖書にはっきり書かれていたのですね、まあ、彼らは自分が信じたいこと信じやすいこと、こうあってほしいというですね、イメージをですね、型を作ってですね、それにはめ込んでですね、行ってしまう。私たちもですね、簡単にそうしやすい聖書にある一節引き出してですね、これこう語ってるとこうだとそう読みやすい。だからこそですね、ゆっくり丁寧に聖書全体を学んでいくということがですね、本当に大切です。で、この教会はそれをもっととっても大切にしています。特に入江先生はですね、だからゆっくり丁寧にですね、聖書全体を見ていくということはですね、本当にいいな、いい文化だなと本当に思っています。偏りやすい私たち、イエス様もですね、この方のうちには恵みと誠で満ちていたと語っていますね。恵みでありながら誠、真実、正しさ、この両面がですね、イエス様の中にあったんだっていうんですね。私たち両方無理ですよね。どっちかに偏りやすい恵み恵み、恵みだったりですね、もう厳しすぎて裁きまくってですね、あいつは教会来てないとか、何々できてないとか、奉仕してないとか、そうやってですね、私たちは極端に揺れやすい。だからこそですね、やっぱりこの恵みと誠に満ちておられるイエス様にですね、私たちは、そして聖書の言葉全体に私たちは目を向け、このお方を見続ける必要があるんですね。もう一つですね、彼らが握りしめていたもの、それはですね、失望と悲しみという感情ですね。感情はですね、神様が私たちに与えてくださった素晴らしいものです。で、感情はとっても大切です。しかしですね、私たちが覚えておきたいのは、感情よりも御言葉の方が上なんだということをですね、私たちはしっかりと受け止める必要があります。信じてついてくるものもあるんです。なんとなく分かったから、感じたから、だから信じますっていうこともありますよ。けどそうじゃなくて、今は信じられない、そう感じない、喜びもないけれども、主よ、あなたを信じます、あなたの御言葉に、約束に立ちますというふうにですね、私たちはそうやって歩んでいく必要があると思うんですね。私もですね、 KBI、進学校通ってる時にですね、進学校ってみんな熱い人たちがいっぱいいるんですよイエス様に従っていきたいっていう若いですね、方々がたくさんいてですね、でもいろんなシーズンを通っていくんです。自分の弱さが見せられたり、本当に自分の内側の本当に深い罪が見せられたり、そしてそれの悔い改めのシーズンを通っている人もいれば、イエス様の素晴らしい栄光を見て家族が救われたと喜んでいる人もいたりとか、いろんな方々がいるんですね。そしてですね、KBI でよく言われるのはですね、 人を見て自分を見て神を見るんだと言うんですね。まずみんな人を見るとそして自分見て自分の内側見て、うわダメだな、うわあれの人ともできてない、あの人と、あの人は信仰素晴らしいのに自分はこんなだ、あ自分の内側はこんなだと、うわ絶望しかないと、そして最終的に神様見上げるんですもう神様見上げるしかないと見上げた時に救いがあるんです。そこにここにですね救いがあるわけなんです。私たちもそうですよね人を見て自分見て自分の感情を見て、もちろん自分の内側を取り扱うことは大切です。しかし私たち見すぎるとですね、まあ見すぎるのも良くないかなとここから良いものを組み出す方がちょっと難しいかなと私自身はですね思ったりするんですけれども、だからこそやっぱりイエス様に目を上げていく、この方に目を上げて従っていくんだ、そのことが大切だなと思うんですね。私自身も本当に自分の弱さが見せられるシーズンをですね、まあ2年生の時に通ったんですね。まあ、よく1年生はハッピー、2年生はもう突き落とされてですね、自分の内側見せられて、まあ、3年生にまた御言葉によって立ち上がるみたいなんですねまあそういうなんかこうあるんですね自分たち進学校にはですね、でそのちょうど、まあ、例に漏れず私もですね2年目にですね、まあ、自分の内側見せられてですね、弱さ見せられて、うわもうなんこんなものがもう、ああ献身者どこがよとこんなもの外に出たら使い物にならないなと思ってたんですね。そして、まあ、毎週奉仕教会でですねメッセージを語る機会もあったんですね。もうこんなものが語っていいのかとですね、もう悩んで悩んで悩んでですね、もう自分の言葉がですね、もう神様の言葉としてじゃなくてですね、もう自分の言葉のように語ってる、そんなですね嫌な自分を見るシーズンがあったんですね。その時にですね、もうみんなもうハレルヤーってもう喜んで礼拝してるわけなんですね。なんだこいつらと思ってですねなんでこんな恵まれてんだと思ってですね神様自分は全然喜びもないですし、はあ、温度差感じるなとずっと思ってたんですね。しんどっと思ってたんですね。でどんどんどんどん、まあ、いろんなことが重なってですね、なんか彼らはすごい神様を近くに感じてるのに、なんか自分には目を留めてないような、自分には遠く、なんかめちゃくちゃ遠くで見守ってるようなそんな気がしてですね、神様なんでですかと祈り始めてですね、どんどんどんどん神様のことが分からなくなっていく、そういうシーズンを通りました。あなたが分かりませんと、あなたが遠く離れているように感じますと、そう祈ってですね、まあ、祈りも全然湧いてこないんですね。もう棒読みっていうか、もうあなた分かりませんとまあこんな祈りですもういいですよね、もうどうしようもちょっと今日疲れましたとか言ってですねその中で言ってるシーズンがあったんですね。で乾きに乾いて干からびた骨のようになってですね、どんどんどんどん干からびていた。しかしそんな時にですね、まあやっぱ自分の感情こう、あイエス様近くにいると感じる感覚を、感情を私は求めていたんですけれども、しかしですね、もうそんなのもうどうでもよくなってですね、もう朝の祈祷会もですね座ってとりあえずその時間が終わるの待つみたいなですね、そんなシーズンだったんですけれども、あるそんなある時にですね、学院長の太田先生の奥さんであるのりこ先生という先生がいらっしゃるんですけども、その先生がですね創世記のヨセフの物語を開いてですね御言葉を語ってくださいました。その時にですねヨセフはですね創世記のおそらく35章だったか7章だったかちょっとはっきり覚えてないんですけども、ヨセフの人生のどん底、ヨセフが裏切られてエジプトに売り飛ばされますよね。そしてですね、まあ、夢を解き明かして、あこの検釈官僚たちがパロに行ったら自分解放されるかもしれないとちょっと希望があったんですけど忘れられるというそして月日が経っていくっていう、そういうヨセフの人生にとってもう何の希望もないような、 彼の人生のどん底の箇所があるんですね。そこ開かれたんです。そしてそこにですね、まあ、興味深いことにですね、主はヨセフと共におられたとですね3回書いてあるんです。その章に主がヨセフと共におられた、神様がこの人と共におられたって書かれている箇所はですね、一応聖書にたくさんあるんですけども、同じ章で何回も語られているのは聖書の中でそこだけなんです。そこからですね、ヌリコ先生こう語ってくださったんです。神様は私たちの苦難の時に最も近くにおられるんだ、あなたが感じる感じないにかかわらず神様は共にいてくださるんだ。ヨセフはこの人生のどん底の中で、彼は多分神様が共にいたとは感じなかったけれども、聖書はその時にこそ神は彼と共におられたんだ、彼が彼を守り抜かれたんだ、そう語られたんですね。その時にですね、もう自分のそのシーズンともうリンクしてですね、自分は神様遠くにいる、感じない、そう思っていたけれども、そんな自分の見捨てられたなと思っていた私を見捨てておらず、ずっと共にいてくれたイエス様がいたんだということが分かってですね、涙がバーって流れてきてです、ね、その時にですね、感情よりも御言葉を、私の言葉を信じなさい、あなたの感情よりも私の言葉が、私たちの感情は揺れ動きやすいですよね何かあったら嬉しい、なんか次の瞬間には嫌だとかですね、楽しくないとかそうなってしまうけど、御言葉は変わらない。ここに私たちは立ち続ける必要がある。彼らはですね、御言葉よりもやっぱり感情にですね揺れ動かされていったわけなんですね。だからですね、イエス様は彼らがですね心が鈍くなった、まあ、鈍くなっていったわけなんです。まあ、まあ自分がですね冷えてるとですね、周りの人が喜んでるとですね、もう冷めてですね冷めてですね冷ややかに捉えますよね、なんだこいつらと以前の私のようにですね。まさにこのエマオの2人の姿はですね、そういう姿です。もうイエス様蘇ったとですね喜んでくる女性たちをですね、もう見下すように冷ややかにですね、あ、主は生きておられるって幻見たみたいですよみたいなめっちゃ他人事なんですね、この人たちはですね。だから彼らはですねイエス様を過去形でしか語れない、力ある預言者でしたとしか語れないし、目の前にすぐそばにおられるイエス様がいたにもかかわらず、彼らはイエス様を見ることができなかった。そういう彼らのですね姿がここであるわけなんですね。しかしそんな彼らを手放させるようにですね、イエス様はですね聖書全体から語られてですね、彼らの強く握っているものを手放させるわけなんですね。イエス様がですね彼らの心の目を開かせるためにしたことはですね、何か特別な奇跡ではありませんでした。おりゃと言ってですね、何か奇跡を行ったわけではありません。イエス様はですね丁寧に丁寧に聖書の言葉を解き明かされていった。そしてですね、まず彼らに近づいて彼らの心を聞きながら、神様はこう語っているよとですね解き明かされ続けたわけなんですね。3番目、心を燃やされて。彼らはですね約3時間イエス様と共に語り合ったんですね。皆さん3時間イエス様とですね交われる時間があったらですねどう思いますか？贅沢ですよね。いいなって思いません？イエス様の3時間の集中講義、旧約聖書全体絶対受けたいですよね彼らは3時間ですねそのエマオに向かいながら、あのイエス様からですよ、もう聖書全体を解き明かされて、彼らの心はですね燃やされていったわけなんです彼らはですねもっとこの方と関わりたい、この方との関係を深めたい、もっとこの方から御言葉聞きたい、そう強く思ってですね、彼らはですね、まあ、エマオについちゃうんですけれども、 どうぞ止まってくださいと強く勧めたわけなんですね。でこの強く勧めたっていうのはですね、結構強い言葉でですね、あ、止まりますかぐらいな感じじゃなくてですね、ぜひぜひ止まってくださいというようなですね、まあそういう強い願いなんですね。神様はですね、イエス様はですね、こう先にエマオよりもっと先に行きそうな様子だったと聖書は書いてあるんですね。あ、じゃあもう、あ、自分もうちょい先行くからみたいな風にイエス様は行こうとしたんです。しかし彼らは引き止めた。いや、もっとあなたと共にいたい。彼らはそう神様、イエス様を求めたんです。イエス様はですね、私たちと共にいてくださるけれども、ある時点に来るとですね、私たちがイエス様を求め続ける必要があるんです。主をもっと知りたいです、もっと語ってください、神様、本当に私は今上乾いてます、あなたで満たしてください。そうやってですね、私たちが神様を求めるようにですね、まあ、イエス様あえてですね、まあ、本当は通り過ぎるつもりなかった言語を見るとですね、ふりしたって書いてあるんですね行くふりイエス様はふりしてるわけなんですね。だから彼らが求めるの待ってるんです。こんなに3時間も語ったんだから、まあ、求めるよなとイエス様は思ってたはずなんですけど、まあ、彼らは求めたんです。私たちも主を求め続けるものでありたい。たとえ神様が分からなくなったとしても、この方は求め続ける。そして求めたら必ず神様の時が来てですね、私たちは神様を知ることができる。そうここで語られているんですね。彼らの心の変化がですね、ここで起こっているということが分かります。イスラエルではですね、食事の時に家の主人がパンを取ってですね、祝福のお祈りをしてするんですね。でここでですね、客人として招かれたはずのイエス様がですね、ここで家の主人のようにですね、パンを裂いて、まあ、彼らに渡すわけなんですね。つまりこの姿はですね、このエマの2人の人たちがですね、弟子たちがイエス様を客人としてではなくて、自分の主として、主人としてお招きした、私の主としてこの方を自分たちの真ん中に、生活の真ん中に、人生の真ん中にイエス様をお迎えする姿があるんですね。イエス様から遠く離れていた彼らがですね、イエス様を自分たちの主人として迎える。そのことが起こった時に彼らの心の目が開かれてですね、彼らはイエス様だと分かったわけなんですね。このイエス様だと分かったということはですね、つながったという言葉なんですね。あのこともあのこともあのことも神様の導きの中にあったんだ。そうやってですね、私たちはイエス様が共にいてくださったんだ、あの時もイエス様が守ってくださったんだ。そうやって私たちもですね、何回もイエス様が分かる、神様の守りがあったことが分かる。私たちの人生のいろんなところに神様の恵みがそこで溢れていたことが、私たちも分かってここまで歩んできたのではないかなと思うんですね。彼らも分かったんです。このずっと歩いてきたこの方が、ああ十字架にかかられた子死んだ、しかしこの方は3日目に復活したんだ、そしてこの方は私たちを見捨てておられないんだ、そのことが彼らは分かったんですね。私たちもそういう分かる、イエス様が分かるという経験をですね、何度も何度もしてきたと思うんですね。私もあの時ですねあの瞬間イエス様が、ああ共にいてくださっていたんだ、死の影の谷を歩くとも私は災いを恐れない、主が私と共におられるから、そのことをですね、私も分かったわけなんですね彼らはですね、イエス様との深い関係、この彼らが回復していく中にですね、あったのはですね、イエス様との交わり、そして御言葉の解き明かし、そしてパンを裂く、これは聖餐式ですよね。このすべてが揃っているのはどこかというとですね、礼拝なんですね。私たちは礼拝の中で神様に心燃やされて回復されて、もう一度私の主としてこの方をお迎えして、 私たちは新しい1週間を歩んでいくわけなんです。1週間ですね、もうアランノの1週間に出てですね、うわ自分仕事どこ行ったんだとですね、イエス様が見えなくなってけれどもまた私たちはここに帰ってきてですね、イエス様がわかる、主がこの1週間も共にいてくださったんだ、恵みと祝福で満たしてくださっていたんだ、危険から災いから私たちを守ってくださったんだ、そうやって私たちはですねこの場所でイエス様が分かっていく、イエス様の祝福と恵みが分かっていく、イエス様がしてくださったことが分かっていく、イエス様の愛がどれほど大きくて偉大で私たちを許し愛し決して見捨てないイエス様の愛が私たちはこの礼拝を通して分かっていくわけなんです。そしてそのイエス様の十字架の愛と恵みによって私たちの心は熱くされていく、燃やされていく。この方を思うとなんか涙が出ちゃうんですね。自分の弱さを知れば知るほどイエス様の許しの大きさが、恵みの大きさがですね、本当に深く深く分かっていくような、本当にイエス様の愛に私たちは心燃やされ続けたい。今日も変わらないイエス様の愛と恵みが私たちに注がれている。そしてこの愛を知れば知るほど私たちの心は何度でも熱くされていく。彼らが心燃やされていったように、私たちはイエス様の愛と御言葉によって私たちの心は何度でも燃え立つことができる。彼らの信仰が復活したように私たちの信仰もまた新しくされ、命の息が吹き込まれ、ふっとですね、私たちの信仰は何度でもこの場所でよみがえって、よみがえらされて、私たちは新しい1週間を主と共に、エルサレムに彼らはこの後帰っていきます彼らは最初エルサレムからエマオに行くとき暗い顔をしてですね、こんな顔をしてですね、エマオに歩いていたけれども、この後彼らはですね、食事もせずにですよ、すぐにエルサレムに向かうわけなんですね。このこと伝えたい、まだ信じてないあの十二弟子たちに、私たちも主に出会ったんだ、復活のイエス様に出会ったんだ、この喜びをですね分かち合いたい。彼らの表情はですね、喜びに満ち溢れてたと思うんですねもう走ってですね、11キロ道を道をですね、また戻っていく彼らの姿があったのではないかなと思うんです。私たちもまたですね、この場所でいろんな表情しながら、心を抱えながら、いろんな問題を抱えながら、私たちはこの場所に集いますけれども、イエス様に全てを委ねて、手放して、自分の握っているものも手放しながら、この方の御言葉に耳を傾け、この方の愛に恵みに捉えられながら、私たちは心を熱くされて、この場所からまた使わされていきたい。そしてですね、イエス様が信じる交わりから離れていった人たちのそばに近づき、声をかけ、彼らに福音を伝えたように、私たちもまた教会から離れる、信仰から離れてしまっているあの人に近づいて、声を変えてイエス様と共にですね、離れている人たちのために諦めずに祈り続ける私たちでありたい。今朝そのことを強く思わされています。私たちの周りにもいるはずです。教会に来ていたけれども、もう来なくなっていってしまっていた、まただいぶ離れていってしまっている人、その人のためにですね、私たちは心熱くして、イエス様が戻ってきてほしいと思っている、その心に合わされて、私たちも魂を愛して寄り添って、そしてイエス様に導く、そういう私たちでありたい、そう思っています。今もしですね、コロナ禍に神様から離れて自分勝手に生きていたなと思う人がいるなら、ぜひ今日イエス様を信じていただきたい。イエス様はですね、信じる人たちだけにですねと共にいるわけではない。むしろこの箇所を見るとですね、迷っている人、 離れている人のそばにイエス様は近づいてって共にいてくださる、そういうお方である。信じてる人だけにの神じゃない私たちの主はですね、すべての人の主です。すべての人のために命を捨ててくださった。ぜひですね、このイエス様を信じていただきたい。今日この礼拝に来たことも神様の導きだと私は信じています。偶然じゃない神様の見えない見てが働いている。ぜひこのイエス様に出会っていきたい、いただきたい。そして本当に苦しみどん底にあるとき、あなたのそばにイエス様がずっといてくださった、何かあればイエス様助けてくださいと祈る、その時にイエス様が共にいてくださってあなたを助けてくださるということが必ず分かる時が来ます。復活のイエス様が共にいてくださることが分かる時が来るはずです。ぜひこのイエス様をですね信じて、このイエス様との出会いが私たちの人生を変えます。アーメンですか。イエス様との出会いが私たちの人生を変える、全く新しく作り変えてくださる。私もそうでした。そして皆さんもそうだと思います。このお方には人を変える力がある。ぜひこの方にですね信じて信頼して歩んでいただきたいと思うんです。イエス様はですね今も生きて私たちと共にいてくださいます。目には見えません。しかし復活のイエス様は私たちと共にいてくださる。御言葉は約束しています。2人でも3人でも私の名において集まるところに私も共にいます。そして彼らはイエス様だと分かった瞬間イエス様見えなくなったんですでこれ言語で見るとですね、現れなくなったっていう意味の言葉なんですね。つまりイエス様がですねその場からいなくなったわけじゃなくて、その場にいながらも彼らの目には見えない形でイエス様はそこにおられたんだという意味なんですね。つまり今朝もですねイエス様は目には見えません、私たちの目には。しかし変わらず復活のイエス様はこの場所に私たちの真ん中に、このキリストの体の真ん中にですね復活のイエス様は共にいてくださる。この場所だけじゃない、私たちのいつもいるあの場所にもイエス様は共にいてくださる。この復活のイエス様のこのリアルな現実にですね、私たちはこのことを信じてこれからも共に歩み続ける私たちでありたい、そう思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日はエマオの2人の姿を見ました。そしてその彼らに神様が分からなくなり、教会から離れていく彼らに寄り添い、そして彼らをもう一度彼らの信仰を蘇らせたあなたの御業を見ました。神様、私たちもまたあなたが分からなくなり、あなたの御心から離れやすい、そういうものですけれども、私たちを本当に毎週毎週、日々日々、あなたが共におられることが分かり続けていくことができるように、そして私たちをこの場所で何度でも私たちの心を熱くしてくださり、燃え立たせてくださり、神様、私たちが立ち上がってあなたの復活の証人として、イエス様の証人として私たちが生きていくことができるように、私たちを導き続けてください。私たちの心をあなたの愛と恵みによって熱くし続けてください。そのことを心から願います。今朝も私たちの心を熱くしてくださったことを心から感謝します。どうぞまだイエス様を信じていない人たちのうちにも、あなたの御言葉がまっすぐ届いて、あなたが一人一人の心のうちに心を燃え立たせてくださり、熱くしてくださり、イエス様に信じて共に歩んでいくものとしてくださいますように、私たちが諦めずに熱く祈っていく私たちであり続けますように、どうぞ導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。